こんにちは、谷健一です。今、ダリカラードポップ第17回本公演演劇の、大千秋楽が終わりまして、ちょっとね周りガヤガヤしておりますけれども、大千秋楽の後のイベントとして、交流会とあと、ポッドキャスト公開収録なんていうことを、準備しているところでございます。はい、でもうそろそろ始めようかと思うんですけれども、まあこっちしか聞いてない方は何のことやらと思いますので、今回まあ東京新潟合わせて、全部で本編長編演劇だけで27ステージかな、終わりまして、短編入れると、33ステージぐらいか、ございました。それのね終了を祝して乾杯と、公開収録をしようと思うんですけれども、まあおなじみのジングルをとりあえず流して、とりあえず乾杯でもしてみようかなと思っておりますよ。はい、じゃあ大音量で流してみようか、みんなびっくりするだろう。皆さんお運びありがとうございます。で、ちょっとこの後全員で盛大な乾杯みたいなことはしますので、ちょっと集まるまでまだ時間がかかりますから、手元でこそこそ開けて、こそこそ飲んでいていただいてくださいませ。はい、日本語はめちゃくちゃですね。はい。で、交流会とポッドキャストの公開収録っていうことですので、先になんか、ポッドキャストの公開収録っぽいことをここでちょっと始めておいて、途中で乾杯をして、でその後皆さんいっぱい喋ってる、こう多分ざわざわとなると思うので、その間になんかちょっとここでこそこそと収録も続行する形にしようかなと思いますので、いいですよ、飲んでてくださいぜひね。はい、飲んでくださいよあ、もう飲んでる方いらっしゃいますね。はい、で分かんない方のためにご説明すると、これ劇団でやってるポッドキャストでして、毎週1回配信をしております。それを今回で、ね、東京新潟合わせて短編も含めると33か4ステージぐらい、やりやして、でまあ最後の記念ということで、ちょっと今回収録をしようかなと、思っております。まあね、活動休止公演なので、ラジオ自体も終わるかもしれないんですけれども、わかんないですね。はい。まあ、はい。まあ、一回大阪で公開収録みたいなことやったんですけど、その時はこう、なんかお客さんと質問コーナーとかを作ったりしてやってたんですが、なんかこう全員こうやってこう静かに聞いてるっていうほどのもんでもないし、途中で交流会したいので、なんか最初の方に10分ぐらいだけ、こうちょっとなんか、公開収録っぽいことをやろうかなと思ってますけど、よろしいですか？
はい、
はい、ありがとうございます。はいはい、今回ね東京新潟合わせて約3000名のお客さんに入っていただきました。本当にありがとうございましたね。劇団としても多分最大動員だと思いますし、多分王子小劇場でこれだけ入れた、でこちらの煙突でこれだけ入れたっていうのも記録としては初めてじゃないかなと思います。でまあ今日はね千秋楽だということで、この中にあれけどリピーターの方はいないのか、上とかいいのかな、はい、あいた隠れてこそこそいますね。はい、まあ千秋楽だからって特別なことをやるわけじゃないんですよ、お芝居っていうのは。ちゃんと稽古で作ってきたことをいつも通りやるっていうことでやってたんですが、まあ客色音楽ぐらいいつもと違うのを流してやろうと思いまして、まあ普段はなんかこうポワポワしたビートルズのトリビュートアルバムのセレクトを流したんですけど、今日はビートルズの解散アルバムになったアビーロードをね客席で流しておりました。おかげでなんか客席が妙に深刻な空気になっててまあいいだろうこういう雰囲気もとね、意外と客色音楽変わってもお芝居本編には影響ないっていうことが今までの経験上あるんです。なんか客色音楽って毎回すごいデリケートに選ぶんですね。でもすごいデリケートに選んでも大抵誰も覚えてないぐらいの騒ぎなので、まあまあちょっと変えてみようと思ったら、まあ本番の空気もちょっと変わりましてね、東谷がずっと泣いてるみたいな、
すいません、はい、
これ笑うとこだよこれ
俺が笑えないっていうか、
あんまり笑えないんだね途中でね劇中でなんだっけ、まやちゃんがね夏美に言う一言ありますよね、なんだっけ、なんとかとなんとかは絶対に来れなくなります、どうしたこうしたみたいなこと言った後に何か言うじゃん、なんて言うんだっけ、
あなたが泣いてる場合じゃないでしょ、
あ本田先生あなたが泣いてる場合じゃないでしょ、
あそこはもう松野先生あなたが泣いてる場合じゃないでしょって言いたくなる気持ちでしたね
はい、でも汗ってなった
の。はい、それじゃあですね。あの、まあ、10分ぐらいで区切っちゃうので、なんかあの、まあ、あの、活動休止公演の最後の公演ですので、ちょっと出演者に何人かコメントをいただいて、その後乾杯にしようかなと、思いますので、これ、あの、ぜひ皆さんにも参加っぽい感じにしたいなと思いますので、ちょっとどなたか、この人のコメントが聞きたいよっていうことで挙手いただいて、その人に一言いただく感じにしようかなと思っております。はい。まあ、3、4人ぐらいですかね。じゃあ、この人がいいなっていう人ちょっと、ああ、そちらの、はい。
あの、僕あの、最後、あの、4時50分ぐらいに着いてですね、
は
あ、で、煙突のその通用口の方に回った時に、
はあ、
あずまやさんがその、影にこうしゃがみ込んで、
はあはあ、
ずっと集中してるのを見てたんですけど、
はあはあ、
あれは毎回やってるのかなとか、
は
あ、そこで何を思いがあったのかなっていうのを聞きたかったら、
じゃあそれもあっせ、あずまやさんにじゃあ一言いただきましょうか。はい、
あれはですね、あの、東京からマイステ、あの、なんていうか、スタンバイの時間で、やってる、ちょっと全然喋る気にならない。
喋れ
やってるもんなんですけど、煙突シアターちょっと場所がなくて、あの、喫煙所の外にちょっと一人になれる空間が、まあ、丸見えなんですけど、路上から。そこにちょっと、まあ、うん、スタンバイ、まあ、だからその、別に何か気持ちをどうこうっていうわけじゃないですけど、まあ、集中する時間みたいなのがあって、すごい見られてたのを知って今恥ずかしいんですけど、
そんな すごい、あの、共演者から評判悪いらしいですね、あれ。はい、井上さん、起動スマッシュになりましたね。
なりましたね。
これはどういうことですか。
ちょっと教えてやってくれよ。
また後で。
なんでなんでなんで、こう皆さんいるんだから。
いやいやいや、それぞれですから。
まあ、それぞれ。あ、井上さんの番が回ってきたよ、その
喋り。
いや、俺見てないんだけど、なんかスタンバイ中ずっとなんかずっとこうなってるでしょ、なんでこうな
ってる。え、あ、途中の、
あ、途中か、
本番王子の時、
上演中になんか壁に向かってずっと。
いやいや、別にそれは特殊なことじゃなくて。
特殊だよ。
え、いやいや、だってちゃんとシーンを聞きながら待ってるっていうことなんで、俺的には全然特殊じゃないんですけど。
でも2時間芝居あってさ、まあ、出の3分前とか5分前にやってるんなら分かるけど、聞いたらずっとやってるって聞いたよ。
違う違う、だから僕の、話もちゃんと僕のことだから、松野のことだから、ちゃんと聞いとかないといけないなと思って、途中でなんかタバコ行ったりなんか休憩みたいなことはしないようにしてるんですよっていう理由があるんですけど、そんなに評判悪かったですか。
言い方が違うだけで。
これラジオ用ですから。
あ、ラジオ
用、ラジオ用ですから。はい、
すげえ俺不安な気持ち。いや、まあ、
もう、でもなんか武井とかもさっきだってて話しかけづらいみたいな、あ、舞台監督の武井くんというのがいるんですけど、
うん、いや、
壮絶な空気になってるから話しかけづらい。
いや、武井くんはだって声かけますよ、あと10分ですと
か。そりゃかけなきゃいけないだ
ろ。なんか、なんかこう叩いてくれたりとかして。
それはだからガチガチだから大丈夫かみたいな。
いやいや、それ出番ですよみたいなこと。
それはやるよ、だから舞台監督なんだから。
別に何もさっきだってないですし。
そうですか。
普通なんですけどね。なんだよこれ。いいよ、もう、じゃあ裁判しましょうじゃん。全然いいですよ。
じゃあ千秋楽終えてみて一言。
はい、全くなんかこう終わった気はしないんですけど、本当にたくさんの人に見てもらえてありがたいなと思いました。なんかちゃんと文章とかね、書こうと思います。はい。ありがとうございました。
普通ラジオのコメントとして後で文章で書きます。最低だよね。何のために聞いてるんだっていう話。
最低だよ、分かってますけど。
はい、はい、次の方はもうちょっとちゃんと喋ってくれると思うんで、はい、どなたかご指名いただけませんでしょうか。もうどなたでも結構です。はい。みんなきっちり喋りますので、ご質問も合わせて聞いていただいても大丈夫です。ああ、じゃあそちらの方、はい。
複数回見たんですけど、
ありがとうございます。
柏倉先生の印象がどんどんどんどん一番変わってて、すごく印象に残っているので、
なるほど、柏倉先生の印象が変わってきたぞと。じゃあ井上さんこちらどうぞ。
まず僕より喋ってくれる。
存在消してたのに。どのように変わられましたか。
一番最初はちょっとやっぱ悪い人に見える、そういう感じだったんですけど、だんだんいい人っていうか悪く見えなくなってきて、いろんな葛藤が あるっていうのをすごく感じてしまって、そうやっぱいい人に近づいてったっていうか、そういう感じに思ったので、
は
い、
とても嬉しいです、ありがとうございます。あの東京でね、あの東京の時はあのお客さんが出る通路のところに、まあ、ずっと立ってお客さんが出ていくのを見てたんですけど、全然知らないお客さんに呼び止められて、本当嫌な人だったねとかって、もうこんなにもあのいろんな人に嫌な人だって言われた日々というのは なかったんですけど、やってて辛くないのとかなんかで、その横にあのコカドマヤちゃんがいたんですけど、あのてっきり知り合いだと思ったららしいんですけど、全く知らない人からそれを言われたり、まあツイッターなんかでもなんか嫌な人だみたいなこと書かれたり、なので嫌な人だとは思われたくないなっていうのはずっと思ってたんで、すごく嬉しいです。大丈夫ですか、あの、
いや、それはそれ、なんかお客さんの感想で本当にあの人が嫌な人だったみたいなのが届くたんびにってこう落ち込んで、でね、歯を食いしばってね、
はい、
谷君いい人に見えるにはどうしたらいいんだろうかみたいな
あと今日お昼見に来てくださったお客さんで、はあ、終わった後にタバコ吸ってたら声かけていただいたんですけど、あの東京にアナールのビトゲンシュタインの初演と、うん、東京スラムを 見に来てくださってたらしい、はあ、で今回見て、うん、井上さんはいつも嫌な役をやられて
ちょっとアンケート取ってみようか。もうあのどっちでもいいです。この話聞いた後で嫌な人側に手を挙げづらいと思いますけど、もう見終わった後とか見てた最中の直感的な印象として、私は正直嫌なやつだなと思ったって人どれぐらいですか。
ああ、
たくさんいらっしゃいますね。はいはいはい。
なんでお前が挙げてんだよ。まだ。
いや、いい人っていうのはおかしいけど分かるぞみたいな。お前が挙げるな。ああ、分かりますか。どうですか。うん。そちらのお二人、女性の方挙げていただきましたけど、
あ、どうぞ。
いえいえ、ぜひぜひ、どちらでも。
なんかその、先生の、その職場っていうか、なんか、全体のその雰囲気が、すごく、なんか、まあ、本当かどうかわからないですけど、まあ、リアルな感じがあれして、で、ああいう教務主任、教務主任の先生って大変なんだよなと思って、そうだよなって、教務主任大変だよなと思って、ちょっと、はい、
ね、管理職は大変だもんね。
校長先生は、じゃあこうやってて、最後に、ね、決めてるっていうか、
ね、いいとこだけ持ってきますもんね。
ひどい。
笑い声
で
か。
中間管理職の悲哀みたいなことやってたけど、別に中間管理職やったことは一回もないもんね。
全くない。
途中で中間管理職の小物感を出すために目を泳がせながらプリントを配るみたいなことを途中から始めて、ああ、それ面白いよみたいな
こと。まあ演出家からもっと小物にしてくれっていうオーダーが出たんで、結構大変だったです。
ほっとくとなんか FBI の捜査官みたいになっちゃうんですよね。いやいやいや、学校の中間管理職をもっと追求しようなんてことを稽古の時とかね、言ってました。うん、じゃあ選手楽を終えてみて、じゃあコメントなんか一つ。
そうですね、
はい、
はい、大変でした。まあ、ちょっと今回自分よりも年上の先輩が出演されているので、あんまり疲れた言うのもちょっとあれだ、言いにくかったんですけど、やっぱりちょっともう40代にはきつい芝居だったなっていうのが正直なところですね。はい、でも楽しかったです。ありがとうございました。
こうやってね、クールな感じで終わらせやがるんだよね。この間一緒におでん食いながら話してたら、この芝居の第一声を僕にやらせてくれてありがとうって。
なんでそういうこと言うの。
こういうこと言わないと嫌な人だなって印象がまたね。
今いい人じゃん。
いや、なんか疲れたみたいなやつとかさ、なんか現代社会元気にしてないと石投げられる風潮あるじゃないですか。
そう
ありますありますね、うん、楽しく仲良く元気よく生きていかないといけないっていうプレッシャーの中で我々生きてますから。はい、やめましょう、この話。じゃあもう一人か二人かな。はいはい、どなたかご質問でも指名だけでも結構ですので、はい、すごい気軽な感じで振っていただけると あ、じゃあそちらの男性の方、
煙突とあとユートピアについて3回目見させていただいた大原さん、
ああ
すごい危険だと思うんですけど、どうぞいただければと。
なんかご質問ありますか、この大原君という男に。
住居者でもすごいと思う。
本当ですか。それまで
皆さんの意見だったんですけど、試合の特に
この子で僕ですね、はい、
僕
ももかと言います。あ、いいです、いいです、はい。
でもお二人のコメントぜひ聞きたいなと。あ、二人示しちゃいけません。
そうです、一人までで、はい。
じゃあ先に大原
君。じゃあ大原君、はい
はい、
はい、
ありがとうございます。そんな年末もじゃあ見ていただいて。
これ殉教者というのは年末に大原君がやった一人芝居のことですよね。
ドッチシアターで、はい、
そうですね、
やっていただいた、うん、ありがとうございます。え、質問何でしたっけ。
コメントぜひ。
コメントぜひ。
本当になんか
声張れよ。
張りたくねえよ、もう。そう、もう張らなくていいんだなって思って今幸せを感じつつ、活動休止前公演ということでちょっとなんか感傷的に終わったらなるかなと思ってたんですが、正直今日ステの2日終えて今日今ここにいて喋りながら思うことは、休もうぜってむしろ思うぐらい、とりあえず注ぎ込んだ気持ちではあります。で、嘘はないと思うな、俺もこの感じ多分もうちょっと休んだ方がいいって思う。でもなんかすごく楽しんでくれてて、さっきヒロさんとかも言ってたけど、あ、涙出てくるよ。今回結構その表でお客さん入れたりとか、見送ったりとかする機会多くて、なんだよ本当にこの BG。 本当にいろんな方が、本当初めて演劇見に来ましたみたいな人もいたりとかする中でも、そういう人たちが結構楽しんでくれてるみたいな話があったり、これを初めて見る芝居だとしたら、自分はそのお芝居やってる人がお芝居を始めただろうかみたいなことを言ってたりとか、なんかすごいいろんな人が本当に話しかけてくれることが今回すごい多かった気がしたんで、いや、とっても、また僕は個人的にはお休みは絶対しますけど、でもまたやっぱりこういう創作をしたいなってすごい思ったので、また新潟にもやりに来させてください。よろしくお願いします。
いいコメントでしたね。はい、ちょっとうるっときてた感じしましたよね。でも流した曲はシューベルトの子守唄、
別に泣くような曲じゃない。
寝ちゃうんじゃん。
じゃあ最後一人どなたかご指名いただいて、あ、じゃあそちらの女性の方、はい、あ、僕の、はい、ちゃんあき、はい、あ、なんかご質問もいただけたらなんか話が膨らんでいいかなと思うんですが、なんかご質問もいただけますか。
何回。
あ、その髪型は何歳ぐらいの髪型をイメージされたんですか。
はい、じゃあ髪型に関する質問から、じゃあまず
髪型は男の子小6みたいなので検索して、でそれを美容室に行って、その本当に小学校の6年生の男の子に見えるように、あの、そういう感じで聞いました。はい、
じゃあ、千秋楽
終えてのコメントですか。いやー、本当に疲れましたけども、楽しかったですし、私もあまり終わった感がなく、始まる前もなんかこれで最後なんだっていう気持ちがあんまりなくて、あんまりいつもと変わらないけど、なんか変な感じだなみたいな風に思って、なんか今こんな変な曲をかけられて寝そうになるんですけど、でもみんな頑張ったし、みんな笑顔だったらいいなって思いますし、 みんなに感謝します。ありがとうございます。はい、おしまいです。すいません、僕、はい、すっぽ喋れなくて。みんな、なんか言いたいことあります？どうですか？みんなね、演劇はどこから演劇か、演劇じゃないか分かんないですよね。私もね、今こう喋ってて自分が何なのかよく分からないなっていう。ありがとうございます、笑ってもらって。みんなのね、
カオスだよ。カオスだよ。
笑ってくれてるのがね、本当に私は生きててよかったなって。
一人だけにハマってますね。
感じるとこですよ。ありがとうございました。本当にありがとうございます。
じゃあ乾杯をって行こうと思ったんですけど、ちょっとせっかくなのですいません、全員回してるとさすがにちょっと時間があれなんで、まあ、劇団員は一言だけもらってあれを何する感じにしましょうか。じゃあ、格下の夏美から。
なんで格
下？あの人一応副主催っていう。
そう、
塚越さんは副代表だか副主催だかっていう肩書きを一回つけたんだよね。一回も活用されなかったけどね。
何でもない肩
書きが。そうそうそう、はい、じゃあ夏美ちゃん、はい、千秋楽終えてのコメントを、はい、
終えてのコメント、始まる前、あ、めっちゃ終わるって思って、うん、一人で東屋がえずいてる場所ですごいなんか感動的な気持ちになったら最初に超噛むっていうのをやらかして、そっからはいつも通り行こうって思った千秋楽でした。
なるほど。終えてみてどうですか？
終えてみて、あ、これダメだダメだ、お芝居難しいけど泣かない泣かない。
泣いてもええんやで。
だからポップはいい劇団だよねって思いました。
ありがとうございます。
まとまんないで後で書きます。私やめろ。ありがとうございました。ありがとうございました。
俺が不倫になってくれた。
ずるいずるい、落ちた。
じゃあ塚越先輩、最後の一言。
副主催
副主催。
俺聞いたことないけど。
はい
はい、
まあ、あのダルカラドポップのお芝居に出ていて、僕はあまり生きた状態でカーテンコールというのを迎えたことがないんですけれども、大体あのお芝居の途中で死んじゃったり最初から死んでたり、そんな役が多い中で、まあ、今回も生きてんだか死んでんだか分かんない役で出てきて、でもまあ最後のお芝居で最後のカーテンコールは一応生きたまんま終えられてよかったなっていうのが一番嬉しかったことでしたね。本当にぜひ今後お芝居のオファーしていただける方、どうぞ生きた役でカーテンコールを迎えられるようなオファーをいただければと思います。本当にこの年になってくるとなかなか涙も枯れ果てて、あまりこう感覚も鈍くなってくるんで特別な感傷はないんですけど、2年後生きてられたらいいなって薄ぼんやり思ってます。もう本当に今回たくさんの方に見ていただいて、これだけ今日も集まっていただいて本当に感謝しかありません。本当に5年間ありがとうございました。またお会いできる日を。以上で。
ね、BGM でもののけ姫を流してます。まあというわけで、はい、新潟5ステージ皆さんどうもありがとうございました。で、受け入れでさまざまなお骨折りをいただいた、煙突シアターの方々ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストで出演いただいた
大井みなみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。まあ、あとはここにはいないですけど、東京の皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
で、交流もビールもせずにバラシをしてくれてるスタッフの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、まあ、もののけ姫で終わらせていいんだかどうかちょっとわかんないんですけれども、2005年に一応旗揚げをしまして、で、2009年から2年ぐらい活動を休止、1回目の活動休止をしてたので、まあ実年齢としては10歳、ただ中に2年ぐらい眠ってたような劇団ですが、まあ新メンバーというか、まあ例えば今出てきた人たちも、夏美以外が入ってからね、まあちょうど5年ぐらいですね、うん、の活動をしまして、まあひとまず一区切り一休止ということになります。はい。で、再開の時期はね、本当に未定ですし、未来は、いつも、わからないし、まあ我々も再開するとしたら、こうなんかすごくディープなこう会議をすることがあるだろうし、全員揃って再開するかどうかもわからないし、新しい人が加わるかもしれないし、もしかしたら劇団員が全員クビになって俺だけでやってるかもしれないし、まあだから活動休止って私はね割としんみりしていいと思っているんです。なんか仲間内の干渉って言われたらそれまでですけれども、逆に言ったらそういうこの仲間内の干渉をしっかり一回整理するために、まあ休止公演をしようと、よく劇団って続けていくとなんか仲良しグループみたいになっちゃう傾向がありますよね。うちの劇団はそういうのならないようにしようって割と積極的にいろいろなタイミングで言ってるし、なんか僕も結構劇団員に対して試すような言動とか、あるいはそれこそ支援みたいなやつを与えたり、してたりするので、そういう空気が生まれてるってわけじゃないんですけれども、まあ今回まあ公演として一つ成功だったと思うんです。それはもう本当に関係各社の皆さんのご協力だったと思うんですが、もし再開できるとしたら、これたまに人には喋ってるんですけど、再開公演が打てるかっていうことよりは、その新しい体制で果たしてその私の芸術的な目標が達成できるかとか、この劇団自体が再開することによってよりパワフルになって、5年10年続く体制が作れるのかみたいなことを踏まえてやらなきゃいけないと。決して干渉や仲良し意識で再開するつもりは全くないので、だから今日ぐらいは干渉に浸ってもいいんじゃないかななんて思っております。はい。第2期と呼んでいいと思うんですが、活動休止してからのダルカラードポップの、まあ、集大成的な作品と公演と座組が作れたのは非常に良かったと思います。で、実はまあ劇団員は、まあ、もちろんそうだけれども、今回客演として参加してくれた、まあ、井上さん、渡辺亮君、ね、小門真弥ちゃん、なんか姿が見えないけど
上で寝てます
上で寝てる永田健志郎さんとかも、これ全員言ったよね、たまに言わせるんだね、こういう
の
あ、ゲストね、はいはい、とかも全て新規オーディションじゃなくて、かつて1度か2度か3度か一緒にやった人の中からもう一回やろうぜっていうことで声かけた人たちだったので、そういう意味では非常に純度の高い第2期であるガラドポップのエッセンスを詰め込んで、出演者としてもそうだし、作品内容としてもそうだし、やることができたのは良かったなと思います。それが高い評価もいただいて、お客さんもたくさん入ってっていうのは、まあ、輪をかけて嬉しい。意外と劇作演出って私が作ってるように見えて、その参加してる人たちからもらうことで、かけたり、作れたり発想できたりっていうことがとても多いから、そういう意味では本当に人と人の縁が演劇、そして作品を作って、それがまた人を変えていくっていうのは面白い、ことだなと思います。だから僕もこういう形になると思わなかったけれども、第2期として始めて我々にとって多分とても重要だった公演は黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんだったと思います。うん。あそこでなんだかよくわかんないけど動物がたくさん出てくるっていう流れができてで、なんだかわかんないけどリアリズムとフィクションの境界線をどうまたぐかみたいなことがテーマになってきた第2期だったので、それはね、フィクションの塊である桃川明さんのおかげだったと思います。はい。人生に一つも本当がないっていう、この人のおかげだったと思うし、あとはね、ここにはいないけれども、中村里奈と若林恵里のおかげだったなと思うし、元田明子と福本由美とのおかげだったなと思うし、まあそういったもろもろも、含めて、乾杯をしたいかなと思います。それでは、 あ、写真を撮っていただけるようで、煙突じゃねえや、人参の方ありがとうございます。
はい、
で本当にお運びの皆さんどうもありがとうございました。誰からポップ第17回本公演演劇、そして短編集、全日程全ステージ終了いたしました。皆さん本当にありがとうございます。全員の健康と、この先の、ご発展ご精鋭を記念し、そして2年後に塚さんが生きていることを祈りつつ、
大丈夫かも
やだね、活動再開公演が塚さんのなんか劇団層みたいな感じ、
やだよ、
よし塚が死んだから集まろうかみたいになる、
やだよ、
ね、集まるけどねそれ
はね乾杯としたいと思います。本当にご来場ご協力、ご参加ご出演、ありがとうございました。乾杯
乾杯。
ではじゃあ皆さん楽しく交流を進めてください。
ありがとうございました。
はい、楽しく交流をしますよ。
ありがとうございました。
なんつってね、交流会が始まりましたので、はい、公開収録はここまでとしたいと思ってございます。はい、さっきはあんなこと言いましたけど、ダルカラドポッドキャストももうちょっと続くと思いますので、なんかあったら、メールをください。で、すでにもういただいてるメールが、何通かあるんですけれども、今日はご紹介できるかな、しない方がいいのかな。あ、こちらやってますんで勝手に、はい、あ、なんかちょっと簡単にはね答えられないメールが1通、もう1通、そしてこれもちょっと簡単には答えられないメールしかないので、ちょっとメールのご紹介は、次回に回そうかなと思います。次回に回そうかなと思いますので、まあ次回はやります、ダルカラドポッドキャスト。またお便りあれば送ってください。それでは本当に、このラジオというかポッドキャストもね、聞いてくださってる方の中で、活動休止後演劇にお足を運んでくださった方たくさんいると思うんですが、おかげさまで本当にいい形で、公演を終えることができました。これはおべんちゃらではなく本当にそうだったなと思います。たくさんお客さんが来てくれたっていうこともそうですけど、私も自分一人の力では書けないものが、書けたし、さっきも言ったけれども、なんか人がいてくれたおかげで思いつけたアイディアとかやれた実験がたくさんあったというのは、劇団の力じゃないかなと思います。今劇団不遇の時代だなんて言われて、劇団を続けていくのは昔以上に難しい、劇団はもう時代じゃない、流行りじゃないなんていうふうに、言われることが多いんですが、しかし、まあ、見てくれた方、演劇という作品は本当に、まあ、劇団だからこそ作れた作品だと思います。そういう意味では一つ劇団というものをやる、意義というか成果というのは尋ねられるまでもなく、今回の演劇という作品の中に現れていたんじゃないかなと思います。ちょっと語り尽くせませんが、ちょっと交流会も始まっており、そして私の役目として交流会を、しばらく盛り上げた後に、全員をバラしに向かわせるという、仕事が残っているので、公開収録この辺で、終了としたいと思います。じゃあまた、お便り紹介しますので、その時、ポッドキャストでお待ちしましょう。DC ポップラディオアットマーク gmail.com か、ポッドキャストのホームページからメールが送れますので、ご質問のある方は送ってください。ダルカラドポッドキャストでした。さようなら。ダルカラドポッドキャスト。